おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。今日は2022年度、新年度にふさわしいゲストをお迎えしています。日本っていう国は4月から学校も会社も始まりますよね。まあとにかく始まりっていうのはウキウキ、そしてそわそわ、期待と不安が交錯しますが、皆さんはいかがですか？今日のゲストはどんな感じでしょうか？楽しみですね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。それでは早速なんですが、今日は広島で大活躍の運動指導者としてかなりキャリアを積んでいる岩崎宏美さんをご紹介したいと思います。宏美ちゃんはですね、もうお付き合いずいぶん長いんですが、フィットネスクラブでの指導はもちろん、企業フィットネスであったり、まあ、介護予防教室であったり、まあ、広島のね、さまざまな、健康づくりの場面で活躍しているようなんですが、ひろみちゃん。
おはようございます。
はい、おはようございます。は
おは
い、
よう
今
ござ
日は
い
ゲスト
ま
あり
す。
がとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、少し緊張してますか？
めちゃめちゃ緊張しています。
そんなね、大丈夫ですよ。あっという間ですからね。はい。じゃあね、ちょっと、聞いてる人、なんか岩崎宏美さんって言ったらなんか歌手なのかなって思ってる人もいるかもしれないので。はい。岩崎宏美さんはどういう人なのか、ちょっとひろみちゃん自身から自己紹介してもらっていいですか？
ありがとうございます。私は広島の元気スポットこと、甘えん坊の岩崎宏美です。広島元気いっぱいプロジェクトを立ち上げて、今ちょうど10年目、10期目に入りました。この4月からはこの会社1本で進んでいこうと心に決めた、本当に記念すべき2022年の4月を迎えております。私たちの会社は笑顔の健康社会を実現するといったビジョンに基づいて、体と脳を動かす機会を作るというミッションで進んでいます。でも、フィットネスクラブでのエアロビクスであるとか、アクアビクスであるとか、そういうこともずっとこの広島でやらせていただきました。でも、このコロナ禍において、私が行っていたスポーツクラブは、この3月末で閉館しました。寂しさと、お客様へのなんかちょっと心残り感と、でも自分が次へ進んでいくことをちょっと後押ししてもらったような、ちょっと心強い気持ちといろんなものが交錯した、本当に難しい時期、でもありがたい時期だったなというふうに思っています。普段はこういったオフィトレという働く人へのサポート、それから福祉施設向けのリモサポ、高齢者や障害者の方向けのリモートレといったさまざまな活動をさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。はい、もうお行儀よく自己紹介してくれました。 はい、なんか今聞いて
て
た
あります。
ら、会社を作ってもう10年？早いね、あっという間だね。
あっという間です。
ね、10年こう続
もう。
く企業ってなかなかね、少ないってこう聞きますけれども、まあそのね、会社を立ち上げてこうやるにおいては、まあいろんなことがあったんじゃないかなと思いますが、まあそこの話はちょっと後ほど聞くこととして、まあ私もそうなんですけど、ひろみちゃんもフィットネスクラブで長きにわたって運動指導をしてたじゃないですか。この3月でもうそのフィットネスクラブはもうどこもレッスン持たないってこと？
卒業しました。
おお、それ
おお。
は私の先を行く先輩ですな。
マジですか。そ
私
んな
ま
こ
だ
と
フ
言
ィッ
わ
ト
れ
ネ
た
ス
こ
ク
と。
ラブで回ったこの4月からエアロビクスなんてことをやっちゃってますから、62にもなってまだやるかって感じですが、先輩。
いやー、もう先生、そんな もうありえんありえんありえん。
はい、でもどうですか、なんかね、ちょっとじゃあ、そのフィットネスクラブで、こう、結局、指導歴何年、フィットネスで。
フィットネスは、私が初めて仕事に行き始めた日は、国鉄が JR になった日だったので
いつだっけ、いつ何年前だっけ。
あ、調べとこうと思ったのに
あ、
で
まあ。
も32年、35年ぐらいです。
おお、それぐらいになりますか。もうね、35年って言ったら、その時生まれた赤ちゃんはもう35のおばさん、おじさんになってるという それぐらい長きにわたってね、フィットネスクラブで運動指導してきたってことですが、まあ、先ほどね、クローズにあたってはって話を聞きましたけれども、なんかそのフィットネスクラブで35年こう続けてきた中で、なんかこう自分が得たこととか、なんかこう培ったことってなんかあります？
そうですね。いろんなフィットネスクラブの立ち上げにも関わらせていただいたりとか、結婚して大阪に行ったことで、また新たな出会いをいただいたりとかってことがあったんですが、まあ、一番の転機は何をおいても、ここにいらっしゃる岡部先生との出会いでございまして、これはね、
急にそん
二
なか
つ
しこ
の、
まった。
二つの大きな、まあ、私の中では出会いだったんですけど、一つ目はですね、私がスポーツクラブに行ってたら、先生が査定テストのために私のレッスン見学に来られたんですよね。
あ、覚えてる覚
で、
えて
その
る。
時に 私、もう新しい腹筋やりますって言ったら、お客さんが、いや、先生、今日はお尻のトレーニングがいいわとかおっしゃって、今日じゃなくてもいいじゃんって思ったんですけど 私、お尻のトレーニング分からなくて。で、あたふたしたことがきっかけで、その後すぐ先生からお電話いただいたので、私、勉強したいんですって言ったら、こんな講座あるよって言われて、基礎解剖学的な講座を、まあ、当時、ステップ台を置いて、先生の目の前で解剖学一から学んだことがですね、今でも私のすべての出会いだ。
そ
もう
れ
スタートです。
が28年ぐらい前かな？違うかな？
そうです。
30 年ぐらい前。
32の時なので、26、7年前です。
それぐらいだね。
30。
おーって感じですね。はい、でも私もよく覚えてます、その時のことは。なんとなく、まあ、なんととなくその話をね、2人でよくしてるからかもしれませんがね。そこからなんかこう、ちょっと運動指導者として、なんか自分がこう変わるきっかけになったのかな。
っていうのが、やっぱり自分は、運動するっていうことをお伝えしながらも、その運動することがどういうことなのかっていうことは、それまで伝えてなくて、運動することによって、体がこう動くんだよとか、この体をこう動かしたいから私は今ステップタッチをしていますとか、そういう自分が意図を持って人に指導したことがなかったんですよね。イエーイっていう。
まあね、当時ノリノリでしたよね。
なので、この運動にはこんな意味があったんだっていうことを、一個一個全部解説していただいて、それを今度は自分でも、考えられるようになる一番基礎のところを教えていただいたので、もうそれが今でも全てのスタートだし、今もそれに基づいて全てのことを指導させてもらってるし、なので、あの出会いとあの時間がなかったら、今の自分はいなかったと思います。
まあ、そんなに言っていただいて嬉しい限りですね。はい、私はね、なんていうんですかね、自分自身がそんなに運動がめちゃめちゃ得意なわけではなかったので、まあ、だけどなんかこう動くこととか表現をすることはすごい好きだったので、その時にただ動けっていうのはすごく苦手だったんですよ。まあ、クラブ活動、軟式テニス部にいて、なんていうの、空気椅子をやれとかね、うさぎ跳びをやれとかって先輩は言うんだけれども、なんかそこに意味が見出せないと全然モチベーションが上がらない性格というかタイプで、まあ、だからエアロビクスもなんかノリだけもまあ楽しいんだけど、なんか乗ってるだけだと飽きちゃうんですね。 なんか意味付けがすごく自分の中で欲しかったのが、大きかったかなと思います。まあそんな輪の中にひろみちゃんを巻き込んでしまって、なんか 申し訳なかったのかしら。よかったのかしら。
本当にもう、じゃないとこんなに長くこのお仕事をしてなかったと思うし、それをやっぱり今度は人に伝えたいと思うから、やっぱ指導者育成とかをやりたいと思うように多分なったと思います。
そうだよね。なんか運動好きになるっていうより、なんか動きを通してなんか自分を好きになってほしいなって思いますね。
はい。
なんか自
そ
分
う
の
思います。
体ってこんな風に動けるんだとか、
はい。
私の体面白いなってこうね思って、やっぱり自分が好きになるというかね、自分がこう興味深くなるのがすごくいいんじゃないかなって思いますよね。まあでもひろみちゃんは私とは全然違って、こう柔軟性もあるしね、こう、まあ、恵まれた体と体力って言ったらいいのかな。
いつもそうやって岩崎さんならできるわよって先生から後ろから背中を押されて、またその気になるタイプなので、いや、本番できるんかもって思っていろんなことを
そう、それすっごく大 事なん
チ
で
ャ
す。
レンジさせてもらって。
そうなんです。できるかもって思うことがすごく大事ですね。さっき新年度は期待と不安が交錯するってなるけれども、まあ何をしたって不安はいっぱい今の世の中ありますよね。この社会情勢を見ても、まあ、だからその中でこう期待をどう見つけていくかっていうこと、まあ、そこにこうフォーカスできる人がこう何て言うのかな、いろんなことを乗り越えていけるって感じはするんだけど、まあ、ひろみちゃんさっきその会社をね作って10年ってことだったけれども、まあフィットネスの仕事をしながらも、まあ、自分がその会社を作ろうと思ったきっかけ、まあ、もしくはその会社を作ることでやっぱり期待もあれば、絶対的に私もそうだったんだけど不安ってあるじゃない？なんかそのまあ会社を作るこうなんかきっかけというかいきさつを教えてもらっていいですか？
これはスポーツクラブではなかったんですけど、スポーツクラブに行きながら別の団体に所属して、高齢者の運動指導とかをずっと一緒にやらせていただいてたんですけど、ここのトップの方と、最初は意気投合して、もうここで骨うずめるくらい頑張ろうと思って始めたのに、結局そのトップの方とちょっと方向性がずれてるなって感じ始め、それがどんどんずれていくことに気がついたとき、すごい自分がストレスを溜めてしまって、こんなにストレスなんだったら、この会社は私の会社ではないので、やっぱり私がここを卒業するしかないんだなって思ったとき、もう、このA ランチか B ランチか決められない私がですね、あっという間に決めた。
あれ、
ね、
A 型
株
だっ
式会
け？
社って、A です、A です。
ひろみちゃん、A 型。
いやー、もうね、もう決めるのが遅いよっていつも言われるんですけど、でもあの時は2週間ぐらいで会社作ろうって決めて、あっという間にネットで検索して、
すごい。
で、株式会社代行、立ち上げ代行っていう会社があるんですよね。んで、そこにお願いしたら、あれ作んなさい、これしなさいってずっと全部言われて、それを一生懸命打ったり、喋ったりしたのを全部向こうが作ってくれて、で、ここにいついついくら持って行ってくださいってアポまで取ってもらって、
なるほ
それ全
ど。
部代行してもらって9800円でした。
おお、すごいじゃん。
はい。
それはとても
で、
良心的な。
はい、9800円で、まあ、印紙代とか自分が持っていくんですけど、で、あっという間、もう2週間でできました。
まあ、会社のね、立ち上げは簡単なんですよ。
もう驚きました。
まあ、本当に書類とお金、まあ、今はさほどお金がなくても会社は立ち上げられるけど、まあまあ、それなりのちょっとね、お金さえあれば、会社ってすぐ作れるんですよね。
ました。
だけど、その会社を作っても、その会社を、なんていうの、持続するのってすごく大変じゃない？
もう
なんかもう
会
この
社っていうものが何かわからなかったので 作ってか
れでも作っちゃった。
会社はあなたではありませんって、岩崎宏美が作っても、 会社は会社は法人なので、法人格があるので、岩崎宏美ではありませんって言われたことが、どうしても理解できなくて。
私が作ったのにって。
私が作ったのに、なんで私の会社じゃないの？
そうそうそ
事業計画とか経
う。
理とか何もわからなかったので、全部、周りの方に、聞くしかなくて、商工会とか、会計士の先生ところ電話したりとか。
いろいろね。でもまあなんかそうやって新しいことを始めたことで新しい出会いもあっただろうし、もしそれを選ばなかったら、ただずっと運動指導っていうかね、そのレッスンをいただいて現場を持ってただけだと思うんだけれども、その10年間自分で会社をやっていく中で、あ、これやばいな、もしくは会社辞めようかなとか、なんかそういうふうに思ったことってある？
もともとは、高齢者の運動指導を生業としていて、その自治体さんと契約して、指導に行くには、どうしても岩崎宏美じゃなくて法人格がいるって言われたので、結局会社を立ち上げるに至ったんですけど、その高齢者の運動教室とかを委託してもらっても、自治体からの委託って、4月からのことを3月31日にならないとわからなかったりするんです。なんか、それがちょっと厳しかったりとか、介護保険法が変わるたびに、どんどんそこにかけるお金が、経費が変わってくるので、うちへの経費もどんどん変わってきたりすると、本当に毎年毎年、3月31日にならないと4月からのことがわからないってことが続いていて、これからどんどん介護保険法が、私たちに有利に変わっていくとは思えなくなってきたので、これはちょっとこのままいっても、この会社は継続できないって思ったのが、5年ぐらい前だと思います。
まあじゃあちょっとまあその収入面っていうか売上面もちょっと厳しくなるし、まあ何よりもね、スタッフさんを抱えて割り振りだったりだとかね、スケジューリングもしなきゃいけないだろうし、でその5年前にまあそういう、なんていうのかな、会社のまあ危機というか不安が大きかった時に、そこからなんかこう自分で発想を変えたの？
それが、会社を始めてから本当にフィットネスから遠い方とお会いすることがすごく多くなって、フィットネスクラブに通ってる方は誰一人としていないし、普段運動してますっていうことも、方もどなたもいらっしゃらなくて、みんな腰痛いし、肩痛いし、姿勢悪いし。一体フィットネスクラブであんなに頑張ってた私は、社会に本当に貢献してたんだろうかっていう 気持ちになってしまって、それだったらフィットネスクラブに行って最初はチケットお渡ししたりしたけど、やっぱり誰もおいでにならないので、だとしたらもう私がこの場で、もうデスクのとこでストレッチしただけでも全然変わるから一緒にやりませんかとか、そんなことをやりたいなと思ったし、高齢者施設に行っても、実は高齢者の人よりも、高齢者を介護してる人の方が、本当に健康を害していたりとか、特に高齢者施設の方々は、メンタル的にきついっていう方が多くて、どんどん担当者が変わられたりとかされているし、どんどんその人たちが高齢化するし、この方辞めたら次は利用者としてデイにおいでになるんじゃないのっていうような方もたくさんいらっしゃったので、そしたら、なんかこう、高齢者になってから一生懸命私がサポートするんじゃなくて、働いてる間にサポートした方が、本当にこの人たちも幸せだし、高齢者の皆さんも娘や息子が元気な方が幸せだし、私、ちょっと、方向をちょっと高齢者からもうちょっと若い世代に変えた方が、私にもみんなにも幸せな道なんじゃないかっていうふうに思いました。
まあ、それがさっき言ったオフィトレっていうか、オフィスでもできるトレーニングをっていうことだったのかな。まあ、じゃあでも実際にまあ少しそういうふうに会社の舵をね、こう切った時に、なんかそこでこう自分が発見したこととか、あ、逆になんか、あ、これは大変だなと思うこととかってあったの？
やはり、いくら私が言っても、なかなかこれを、発信していくのが 私もともとずっともうそれこそ30何年運動指導してたので、内容を作ることはとても簡単だし、お知らせすることも先生からいっぱい学んだので、もうたくさんあるんだけど、お知らせしますよっていうことを告知したりとかするのがやっぱりできなくて、これをどうすればみんなに認めてもらえるのかがわからなかったので、ビジネスプランコンテストにチャレンジしないかって言われて、あ、もうやればみんな通るもんだと思ってやってみたら みんな通るもんじゃなかったみたいなんですけど、まあなんか、たまたま運が良くて、そのビジネスプランコンテストソエルっていうところで優秀賞をいただいたので、それがきっかけで、大きな会社とか、広島県で第1回のコンテストだったので、すごいメディアも来てたし、広島中の大きな会社のとか銀行さんがいっぱいいらしてたので、そこで、なんか、グーとか、パーとか、いいねとかやってたので ものすごく目立ったらしく まあ、それがきっかけで、やっぱり、あ、こういうことを本当にオフィスでやってみてもいいかもというか、やろうとしてる人がいるっていうことを知ってもらったのが、大きかったと思います。
まあでもそのね、やっぱチャレンジしたことで、でそれもね、なんだ、ビジネスコンテストっていうことだからね、前例がないわけでしょ、第1回目ってことだから、まあ、第1回目だから前例がないからラッキーとも考えられるし、前例がないから何をどうしていいのか分からない不安さも あったと思うんだけど、まあその日頃のパワーで行っちゃえみたいなところがすごく良
めっちゃ A
かっ
でし
たった
。
てことなのかな。まあじゃあそこから会社っていうのがこう随分まあ育ってきたっていうか、こう変わってきたってことなのかな。まあでもこの春からそのね、広島元気いっぱいプロジェクトでしたっけね。その会社一本で、社長業まっしぐら、
まっしぐら。
まっしぐらっていうことなんですが、なんかひろみちゃんとしては、まあ、その会社をまあ当然大きくしたいとかいろいろあると思うんだけど、なんかこう考えてることってあるの？
私、やっぱり、すごく大きくしようっていうプランの、セミナーにも入ってみたり、自分の等身大で作ってみようっていうセミナーにも入ってみたり、いろんなことにチャレンジしてみたんですけど、結局、私、やっぱり、社長業まっしぐらとはいえ、運動指導するのが好きなんですよね。で、笑顔でできる運動をお届けしたいとも思ってるんです。で、笑顔って人によって随分違うし、苦しいけど笑顔の人もいれば、本当に笑顔の人もいれば、でも、なんやかんや笑顔だったらいいと思っていて、そういうなんかこう、笑顔でできる運動をお届けしたいなって思うので、そのために、今の会社をどうしたらいいのかって考えていたら、まず目の前の人が元気になる、笑顔になることを、やっていきたいと思うので、まずそこからだなと思っています。
まあそれはなのかな、自分のスタッフさんとかそういうことかな。
スタッフさんもですし、私に関わってくださってる、今のご契約先さんもそうだし、で、その会社の健康経営をとか、よく、ちょっと偉そうに申し上げてみたりするんですけど、結局私がいつも関わっているのは、その担当者の方だったりとか、その担当者が喜ばれることとか、上司から褒められて嬉しかったよっておっしゃってる顔とか、その方が企画したことが会社の中で認められたりとか、そうやって広がっていくもんなんだなってちょっと思っているので、まずそこからやっていこうと思うんですけど、まあそんなことばっかりでもいけないので 社長賞業一本ですから、コロナでこう休止になってるご契約者様もあるので、これがちょっとまだお声掛けできてない会社さんとかに、今年はもうちょっとやってみませんかって、リモートでもできますよといったお声掛けであったりとか、新規のお客様を、少なくても5社は増やしたいなとか。
どうです、そういう具体的に。 数字を出すことがすごく大事ですよね。はい、なんかね、やっぱり自分で決めないと、なかなかそこに行動が結びつかないっていうのはありますよね。うん。まあでも多分このコロナ禍でやっぱり2年以上、どこもそこがこうストップしてる状態で、まあ、私なんかもこう最近やっぱり多いのはそのやっぱメンタルヘルスの問題と、まあ、やっぱりその2年間やっぱりちょっと活動不足になってる分、メタボリックな問題であったりだとか、まあ、ロコモの問題も含めて、やっぱりどこの企業も、なんていうのかな、こうパフォーマンスがこうちょっと落ちちゃうっていうかな、いろんな意味で、だからそこを求めてるところは多いと思うんですね。だけど、何をしていいのかがやっぱりわからないっていうところも多いと思うので、ね、そこどんどんひろみちゃんのパワーで発信してほしいなと思うんですけど、はい。
もう、そうです。最低でも5社、目標は10社においてですね、ご契約者様増やしていこうと思ってます。だって、絶対やった方がいいことはもうみんな分かってらっしゃるし、どなたにお話ししてもいいことやってるよねっておっしゃるのに、じゃあっていう一歩が皆さん踏み出せずにいらっしゃるので、私はやっぱりそこをもう一声、もう一歩踏み出してもらえる何か新しい工夫をして、皆さんにお伝えしていきたいと思ってます。
なんかね、いいけどなかなかできないっていうのは何かっていうと、なんていうのかな、多くの人は先の、なんていうのかな、過去のことにとらわれるのね。うん、例えば太っちゃった、膝が痛くなっちゃった、体がたるんじゃったって、これ全部過去形なんですよ。なんかまあ今までの生活の、集大成が今この体に現れてる。で、運動って何かって言ったら未来に向かうものだと思うんですよ。これをすると体が軽くなるとか、これをすると、脂肪が燃えて少し痩せられるっていうことで、だから言うならば実体がないのね。うん。こう、
確かに。
過去の集大成はここにあるんだけど、自分の体がね、もう目に見えてこうポヨンポヨンの体があって、ここ実感があるんだけれども、これをやると痩せられるよとか筋肉つくよって言っても、未来のことってやっぱこうなかなかイメージがつかないので、まあ、そこが難しいとこなのかなって思ったりするので、やっぱ本当になりたい自分というかね、こんな体になりたいとかね、うん、こんな生活をしたいっていうのをやっぱりしっかり思わせることがやっぱり一番運動への動機づけになるかな。うん、今やってることはこれは未来に向けてのことなんです。だから今やってることが終わった後すぐ体重痩せるわけじゃないじゃない。その積み重ねでしかないから、ここは何が大事かって言ったらペテン師になるってことなんです。運動指導者はペテン力がないとダメですね。未来に向けてやっぱ
未来に
り、
向けて。
ペテン力があった上に実体を伴った、なんて言ったらいいんだろう、やっぱり、理にかなった科学っていうものがそこに必要かななんて思ったりしますね。まあなんかそんな話をしてたら、あら、もう28分過ぎちゃったわよ。もっと今から喋りたいじゃないって感じですが、はい、まあそんなこんなでね、ちょうど新年度のね、なんかいいタイミングで、岩崎宏美ちゃんに今日はゲストとして、来ていただきました。フィットネスを卒業して、これから、はい、企業の働く人たちをますます元気にしていく広島で、活躍の岩崎宏美さんです。目標10社だそうですから、皆さん、企業の皆様、ぜひ広島の元気いっぱいプロジェクトの方にお問い合わせいただければ嬉しく思います。ひろみちゃん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは皆さんも、今日一日健やかにお過ごしください。いってらっしゃい。
いってらっしゃい。